皆さんこんにちは。2月28日第761回道草歩み道気まぐれラジオです。聞こえますかね。聞こえないかな。今日は BGM 付きですからね。実は、千葉県君津市にある漁師工房、以前ラジオにも出ていただいたんですけども、原田さんのところに今日はリアルにお邪魔しています。原田さんこんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。初めてお目にかかりました。で、一緒に今日は総理社長の幹事の白井君。はい、白井君こんにちは。
はい、白井です、よろしくお願いします。はい、
それから、桃の部屋のメンバーの牧田さんも来てくれてます。
はい、牧田です、よろしくお願いします。はい、
なんでこんなところにいるかって言ったら、こんなところじゃないね、ここにいるのかって言ったらすいません。今日、原田さんのところを見学した後、近くがね、君津亀山少年自然の青少年自然の家がすぐ近くなんですね。だからそこに移動してみんなで地域ミーティングをやろうということで集まっています。で、せっかく漁師工房に来たので、ちょっとどんなところかをですね、写真は1枚2枚載せられるんですけども、ちょっと歩きながら中見て回って、白井君とがこれ何ですかとか聞いているのを春田さんが答えるというのを今日はラジオでやりたいと思います。白井君よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では原田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずこの施設、はい、どういったこうコンセプトとかテーマで、はい、作られた施設なんでしょうか。
ここは、不幸にもね、有害鳥獣駆除で殺められた獣たちを、にじりを、まあ、食べたり、ジビエにしたりすることによって、最後こう供養するためにですね、ここで販売をしたりとか食べていただいたりっていうことができるようにと思って作った施設になりますね。
ありがとうございます。今ちょっとラジオなのでお伝えできないんですけど、かなり獣の剥製がそこかしこに展示されているというような、はい、そういう場所になっております。
でも僕らが今いるのはレストランで、
そうですね、まず今私たちのレストランなんですが、このレストランはどういうお食事ができる場所なんでしょうか。
ここは、はい、まあ有害鳥獣駆除で取られた、獣たちの、和洋折衷、さまざまなお料理が味わっていただけるビュッフェスタイルのレストラン。
ビュッフェスタイル、
ジビエビュッフェ。
ああ、なるほどね。
そうですね、ジビエビュッフェ。じゃあ具体的にはどんなお肉、生き物というか。
はいはい、基本的にはイノシシとシカなんですけど、はいはい、まあ場合によってはキョンの、千葉とか伊豆大島で今話題になっている、はい、外来生物の小型の鹿なんですが、はい、キョンのカレーとかスープとかお料理、はいはい、まあ、あと、仲間が、長野とかで捕獲した有害駆除で捕獲した熊のお肉とかね、うん、場合によってはアライグマのカレーが出たりとか、さまざまな有害鳥獣駆除で取られた生き物のお肉がお料理になります。
なるほど、うん、じゃあそれをまあ、料理人さんがこう調理したものをこう自分の好きなものを取ってこう食べるっていうような、そんなレストランということですかね。
そうです、和食歴30年 の、 職人さんに入ってもらってですね、まあ、漁師の方でもあるんですけど、はい、いろいろお手伝いいただいて、はい、割とジビエ初めての方でも入りやすい、食べやすいというかね、家庭料理に近いようなもので、まずジビエに触れていただこうっていうのがコンセプトになってますね。
はい、やはりまあ千葉の中ではそういう獣被害みたいなところが一つの社会課題で、まあ、それをせっかく取ってそのままなんか破棄されちゃうみたいなところをうまく活用するっていうところでの食事みたいなところなんですか
ね。そうですね、まさにおっしゃる通りで、千葉で年間5万頭の獣が、有害駆除されているんですけど、まあ1頭でも多くを食べるなり、にじりをすることによって行き先を決めてあげたいなっていうような感じですね。
ありがとうございます。ということで、まずここの漁師工房ドライブインという名称でいいですかね。
はい、
ドライブインという施設の、レストラン 部門を今会場にお話ししてるんですが、もう一ブースあるですね。
はい、
はい、物販コーナーです。
物販コーナーですね。は
い、じゃあちょっと物販コーナーも見てみたいと思います。
どうぞどうぞ行ってみましょう。はい、
もうすぐお隣のお部屋が 物販コーナーで色とりどりのいろんなあの商品が並んでますけども、
三段樹の空薬莢がカラフルなんでね、
三段樹の空薬莢、はい、あの今目の前にですねキーホルダーですか、これは
キーホルダーですね、
はい、あの銃のここに弾が入ってる
ね、そうですね、はい、クレー射撃をやったりとか、はいはい、鳥やカモなんか撃ったりするときに使う、はい、まあ一般的にはショットガンっていうと分かりやすいかな、はい、ショットガン用の、シェル弾、
はい、
中のこう鉛が飛び出した後の空薬莢をいろんな製品にしてたりします、はいはい
は
い、なるほど、
これはだから撃った後はこうなんか、まあ、廃棄物みたいな感じになっちゃう、
そうです、ほぼゴミとして捨てられるものを、はい、まあなんかカラフルで、
これ色塗ったわけじゃないんですよ、
これはもともとこういう、ね、グミみたいな色でしょ、
はい、なんか赤とかね、
アメリカのグミみたいな
結構カラフルな
これ種類が違うの、赤いのはどういう玉とか、
そうです、メーカーほとんどメーカーの違いですね、
メーカーの違い、
多少火薬の量とか弾の大きさが違ったりとかあるんですけど、
ね、本当にいろんな色があるよね、
はい、
でちょっと僕らが最初に話題になったあのマッチ箱があるんですけど、はい、マッチがねたくさん、マッチ箱がたくさんあってですね、デザインがあのいろいろあるんですけども、可愛いデザインとかなんかこうちょっと昔っぽいような、なんですかね、うん、
レトロな感じ
のデザインのマッチ箱がたくさんあるんですけど、これはなんかどういう、
これは、はい、キョンのことで、はい、伊豆大島に出入りしてたんですね、はいはい、で伊豆大島でなぜかちょっとレトロなデザインのちょっとこう社会風刺の効いたマッチをたくさん売ってて、うん、いろいろ調べたら、はい、京都にお住まいの、はい、漁師、獣の方の漁師をやっていらっしゃるデザイナーの方で、たまたまパイプがあったんで、あのご紹介いただいて、いやぜひね、あのとても素敵なデザインなんで、うん、漁師工房オリジナルのマッチを作ってくれませんかってお願いしたらですね、あの見事作ってくださることになって、今全11種類、はい、全部オリジナルでうちでしか買えないマッチですね、
結構人気のあの商品だとお聞きしましたけども、
そうなんですよ、1日何十個も、多分月に1000個とか近く売れるような、
すごいですね
まあ今更マッチを使う人はいるのかどうか分かんないけど、
どのタイミングで使うんでしょう
割とみんな飾り物にしてくださるみたいですね、はい
はいはい、という、まあ、マッチで、まあ、ジビエのこうデザインがされてるような商品があったりですとか、うん、あとなんかおすすめとかありますか。
いや、もともとはだってあれでしょうよ、あの鹿肉を、ね、販売してるということでしょ。
ちょっとじゃあお肉コーナーも見てみまし
ょう、はい、
今ですね目の前に、冷凍庫がこうたくさん並んでいて、その中にいろんなこうジビエのお肉の製品が入ってるんですけども、まず目の前にソーセージですかね、うん、加工品があります、はい、これはどういうあのソーセージになりますか。
これはね、はい、千葉の、はい、シェフミートさんっていう会社さんにお願いしてですね、 うちが原材料獣を取ってきてですね、はい、お肉をお送りして、はい、製造をしていただいている、はい、製品なんですけど、はい、イノシシのフランクフルトから、はいはいはい、イノシシのソーセージ、はい、鹿のソーセージ、うん、鹿のチョリソっていうような形で、今まあソーセージ類が、
こっちは鹿肉のカルビ丼の素なんてあるのよ
はい、今ソーセージとフランクフルトありましたけども、
続
い
て
ミートローフ、はい、
ハンバーグ、
鹿ハンバーグ、
ハンバーグ、
はい、
これもいいな。
でクリームコロッケ、
クリームコロッケ、
はい、鹿コロッケ、カルビ丼の素、これだからそのままもう炒めて、
これはジャーッと炒めればもう、
味付けが
もうぶっかけて、あのご飯にぶっかけて食べれるような、
で鹿のメンチカツがあって、はい、これはもうそのままお肉ですかね。
こっちはもうそのままお肉ですね、は
い、特に加工がさ、まあ、加工っていうか
あのブロック分けしてある、
はい、ブロック分けしてある鹿ですか、ここは鹿ゾーン、
鹿コーン、
はい、鹿ゾーンですね、もうもう買ったすね、いろんな部位があります。
反対くるとイノシシですね、
はい、イノシシコーナーもあります。買った
今旬のイノシシが、
はい、
旬
ギリギリ、あのそろそろ脂が落ちてきちゃう頃なんですけど、まだ脂が、
旬とかあるんだ、
ありますあります。真夏になると全然脂が乗ってなくて赤身だけになっちゃうんですけど、
ぶっちゃけ美味しくなくなっちゃうの。
ね、賛否あるんですけど、あの赤身は赤身で 美味しいんです。
なるほど。
でもなんかこう昔ながらの
油
が乗ってるのがいいよっていう価値観でずっとイノシシは来ちゃってるんで、
なるほど、
油油って言うけど僕なんかあんまり油ブリブリのいっぱい食べると気持ち悪くなっちゃうんで、はい、割と赤みがちなやつのが好きですね。
はい、鹿もやっぱりそういう旬がある。
鹿は夏なんです。発情期が秋で秋に向けて、うん、発情期が来るんでその前に夏の草をいっぱい葉っぱを食べるんですけど、うんうん、夏がやっぱり旬って言われているんだけど、イノシシみたいにブリブリに脂が乗るわけじゃなくて、お肉全体がオイリーになる感じですね。はい、
今、まあ、確かにこう見ると白い部分が多い感じがしますよね、はい、イノシシ、
うん、は
い、
鹿、はい、マテバシとかを食べて蓄えて
る
どんぐりを食べて蓄えてる油なんで、イベリコ豚とかと同じ理屈ですよね。甘くてしつこくなくてさっぱりしてとっても美味しい油です。
やっぱ豚、普通のいわゆる豚肉とかと比べると、うん、なんかこう味とか、
はい、
癖みたいなのって どんな感じなんですか。
多分、はい、あまり品質の良くない豚を食べるんだったら、はい、イノシシの方が100万倍うまいという、はい、僕なんか多分ちょっとなんかあの変な豚肉は
食べれない
っちゃいましたね。でちょっとやっぱり歯ごたえが、うん、あの家畜の豚に比べると若干その肉に歯ごたえが弾力がある感じがするんで、うん、柔らかいの柔らかいのっていう方にはちょっと不向きかもしれないけど、うん、はい、やっぱり野生のワイルドな旨味というか、感じられると思います。
まだ通販もやってらっしゃるの？
通販はこういう加工ものだけですね、うんうん、あのブロック肉なんかは不定感のものはなかなかできないでいますね。
前ラジオに出ていただいたと俺あの、はい、通販で
買わせて、
うまいんだよ。今日買えるかと思ったらお店休み。
申し訳ないです。
すげえショックあんない。
明日はやってるんですけど、
はい。ということでお肉は、まあ、加工とあと鹿とイノシシがメイン。
そうですね。でね、
はい、
キョンとかも、はい、アライグマとか、はい、サルとか、はい、有害駆除で取られている生き物は基本的には可能な限りお肉にして販売をするんです。レアミートコーナーってあるでしょ、
はいはい、あ今目の前に
全部売り切れちゃってて、
ないですね。
でね、今キョンが話題になっていて、はいはい、まあ、クマ、あの日本全国でクマが話題になってる、うんうん、千葉限定でキョンが話題になってる、うん、でテレビで割と過熱報道があったりして、うん、まあ、キョンのお肉とかアライグマとかハクビシンとかサルのお肉とか並べると、うん、もうなんかあっという間に売り切れちゃうんですよね、はいはいはい、でやっぱりキョンなんかは1頭から2キロぐらいのお肉しか取れないんで、うんうん、あのここに並べてもやっぱり半日ぐらいですっからかになっちゃうような感じですね、はいはいはい、まあ、あと変わり種だとイノシシの睾丸とかが人気で結構並べてたの並べてたんだけど、はい、この間 有名な YouTuber が来て、うん、紹介されちゃってですね、もうあのお客様が待ってるような状態ですね。
いや、じゃあなんかそういう希少部位というか希少肉みたいなのが今結構
そうですね、うちのモチベーションとしては、はい、今までゴミとして捨てられてたものを、うん、きちっと処理することによって最後まで使い切ってあげるっていうところがコンセプトなんですけど、なんかちょっとそれと違ったモチベーションで売れ出してるのがちょっと気になるところ、
うん、分かりました、うん、ありがとうございます。他に、ね、あのお肉以外にもまあいろんな骨とか、
はい、うん、
あの毛皮とか
ちょっと気になったの、
はい、あどうぞ、はい、
あの鹿の糞のキーホルダーってあるんですけどこれでも触っても硬いんだよね、ツルツルしてて、はい、これは加工、本当に鹿の糞なの？
本当の鹿の糞、
本当の鹿の糞なの？
タピオカじゃないですよ。
そう似せて作ったわけじゃなくて鹿の糞をこういうふうにツルツルに加工したの、
はい、レジンで、レジンっていう あの
プラスチックみたいな、
プラスチックみたいなやつでコーティングしてます
鹿の糞
タピオカみたいですね
へえ、売れる？
売れます、
ね、いるな、やっぱり世の中には面白いやつが。でもちょっと綺麗だよね、綺麗は綺麗、ね、びっくりしました拝見して。もうね、あの、以前ラジオで取材した時はこの、 レストランとかをやってらっしゃらなくて、
はい、
君津の方でなんか
このちょっと先
先でね、
はい、うん、廃校を利用したところでこういうお店を
やってたんですよ ね、はい、ね、でこっちに進出してきたっていうか、
はい、
ね、そうですね、綺麗なかっこいいお店だよな、ね、はい、牧田さんなんか感想ありますか。
感想ですか。こう、いや、剥製とかが私はかなり目を引いて、うん、入った瞬間のあのイノシシの牙にはちょっとドキッと、
うん、なるほど、
気持ちになりました。
剥製はね、割と多分30年前とかに40年前に作られた、うん、当時ブームがあったみたいですね、
はいはいはい、
で私がまだ子供の頃のお話なんであれなんですけど、当時作られた方たちがちょっと変な話、就活、要はまあ人生の終わりを迎えるにあたって、奥さんとかあの娘さんとか孫から、お父さん気持ち悪いから捨ててきなさいって言われるんですって。
なるほど。
これ本人は思い入れがあるから、うん、とても大事なものなんだけど、うん、家族の興味のない人からしたら気持ち悪いものってなってしまっていて、
なるほど、
捨てるぐらいだったら価値が分かってくださるところに置いてもらえませんかって言って集まってきたこと
集まってきた、
はい、
ね、あの亀までいるもんね。
そうなんです、
ね、剥製じゃないけど天狗の面まであるというこうやってちょっと剥製だけじゃないものも集まってるところがいいよねね、牧田さんがびっくりしたのは入り口にあるイノシシで、でもああいうのさっきちょっと私が連れて行って学校で、ね、そういう授業もやられてるんですね。
そうですね、
うん、ね、なかなか、レストランをやりの学校で授業やりのご活躍で嬉しいなと思います。またあの今日も地域ミーティングでこの後みんなでお話をしますので、そのご報告はまたどっかでしたいと思います。とりあえず今日のラジオはこれにてということで、ありがとうございました。原田さん、
ありがとうございました。
白井君も牧さんもありがとう。